遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。まあ、X の方では言ったんですが、そこからの話からいこうかな。あの、そう、モンハンのね、アプデでもう一個見逃していたものがあって、あの、大連続狩猟の、アプデがあったんですよ。もともと大連続狩猟っていうのは、まあ、あの、システムにあったんですけど、あの、マルチを推奨している割には、本当にその、有効範囲、その、大連続狩猟ができる有効範囲っていうのが今まですげえ狭くって、結局なんだろうな、3、4人とかで、その場でリアルでオフで集まって、やっとマルチができる、マルチ推奨なのに、あの、リアルマルチをしないといけない、遠隔の、要はリモートでの、マルチができなかったんですね、今まで。っていうのも改善されて、本当にどこにいる人とでも、まあ、大連続狩猟にも、なんだろう、モンスターが出てくるパターンみたいなのがあって、最後がこの、5匹連続でね、モンスターを狩るっていうシステムなんですけど、まあ、大体その最後のモンスターがこれだと、その道中までの4つのモンスターもこれだよみたいな固定な、なんだろう、配列があるんですよね。その配列が同じ人と、そのいろんなね、ところに絶対その湧くので、それが被った人とはマッチングできるみたいな、確かそんな話だったと思うんですよ。ということで、そもそもそのマルチ推奨っていうのも、1つのモンスター取ってもレベルがその1段階上、強さがの、体力だったり攻撃力だったりして、やっぱりその通常の装備だとどうしても倒せない、ソロだと倒せないっていうことが多かったんですね。特にボスなんかはだったのが、ちゃんと3人とか4人とかでできるようになって、ちゃんと狩れるようになった。まあ、4人もいるとね、過剰戦力で、もうすでに、それも体験してるんですけど、変革のマルチもうやってるんですけど、最後の5匹目のやつでさえ、10秒かからず殺せるんで過剰戦力だなと思いつつも、ただそれがね、枯れることによってやっぱ素材がちゃんと手に入るようになりましたので、そういった点ではね、いい、オーバーパワーとはいえ、いい、なんだろう、アップデートだったんじゃないかなと思います。で、あとマルチをした時のボーナスみたいなのもなんかつくらしくって、それがちょっといつのアップデートだったかわかんないんですけど、もしかしたら多分今回のアップデートじゃないと思うんですよね、それは。ただマルチをすると、ボーナスがもらえるっていうのもありますので、それなんかも活用しながらね、前回お話しした、トラッカー機能と、あと素材売却時のゼニーと、で今回のこの、今回じゃないけど、まあ、一緒にあったやつですけど、大連続狩猟の、アップデートによって、まあ、さらにね、モンハン熱くなっていますので、まあ、晴れた日なんかの散歩時にはね、絶対やろうと思っています。この収録日はですね、雨だったんでやってません雨です、完全に。そう、まだね、梅雨っていうには、まあ、そんなに別に、なんだろう、雨が続いてるっていうわけじゃないんですけども、雨の日はどうしてもね、やっぱ傘持たないといけないんで、で、画面普通に見ながらやってると、画面ビチョビチョになるんで、さすがにやってないんですけども、そんな感じでね、晴れた日にはね、絶対やっていこうと思いますし、あと行きの、要はその職場に行く時の行きの道だとさすがに急がなきゃいけないんで、あんまり立ち止まらないんですけど、帰りとかだと、ここの大連続借りてえなって思ったら、ちょっと立ち止まって大連続やりながらっていう、帰り方はしたこともすでにあるので、そういったね、スタイルは貫いていきたいと思います。そう、大連続もね、アップデートがされてたんで、まあ、前回言ったトラッカーシステムと今回の大連続とが、欲しかったよっていう、それが原因でそれがやりづらくってやめちゃったよみたいな人は、もう今始め時だと、始め時っていうか、なんだろう、やり直し時というかだと思いますので、気になった方はね、ぜひモンハンナウやってみてください。つう感じでね、そんな前回の補足から入りましたが、まあ、本編は本編でまた別の話をしようと思います。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。前半はですね、紹介の方に行きたいと思います。今回見てきたのは V シネクスト、王様戦隊キングオージャー対、 ドンブラザーズと、2本立てだったんで、王様戦隊銀ゴージャー対恐竜ジャー、こちらの、2本まとめて、1作品というかその2本くくりのやつを、見てまいりました。戦隊が絡んでるということで今回は妹が一緒です。そう、妹が一緒にね、てか最初多分妹から見に行こうぜって言われて、その日に休みを取って見に行きましたという感じですね。キングオージャーはもうすでにね、完結というかしていて、でその作中で恐竜ジャーとは、共闘を一回してたんですよね、本編中で。それの、対恐竜ジャーの方は本当にそれの続きだったかなっていう感じなのと、まあドンブラザーに関しては本編では絡んでなかったんですけど、まあさらに一作前ということでね、絡んでいたんだと思います。まあ映画が始まって、最初は、対ドンブラザーズの方で行くんですけど、そのドンブラザーズの全員と、キングオージャーの全員が、それぞれ異なる理由によって死にます、本編開始で。でキングオージャーにはですね、便利な世界がありまして、ハーカバーカっていうのが、まあ本編でも出てきましたし、あと単独映画の方でもですね、出てきたんですけど、アドベンチャーヘブンだったかな、そこに出てきた、まあ本当に死者の国があるんですけど、そこでさらに開港するというところから、始まります。まあ結構ドンブラザーズの世界観に引っ張られてたかなっていう感じではありますね。っていう感じで結構最初はいがみ合ってるんですけど、そのお互いね、お互いがお互いどういう人なのか全然わからないっていうことでやってたんですけど、案外ただそのいがみ合いとかのところでも感じたのが、あ、意外とシナジーある人間関係あるんだなって思いましたね。本当に何だろう、違和感なく不自然なく、キャラ同士の掛け合いが見れた。このキャラとこのキャラだったら確かにこういう掛け合いになるよなみたいな、そういった感じの、オタクの妄想をね、具現化したような映画だったんじゃないかなと思います。素直に面白かったですこっちは。っていうのが、まあ、キングオージャー対ドンブラザーズですね。で、本編でも絡んだことのあるキングオージャー対恐竜ジャーなんですけど、まあ、恐竜ジャーの中でもその本編中に何人かは出てなかったんですよね、実は。そう、メインである確かレッドとかが出てなくて、ただそれがなんでその本編中には出なかったのかっていうのが語られたりだとか、あとその共闘、それ以外のそのレッド以外とかがね、共闘した後にどんなことが起こってしまってっていうところを描くのが、今回の VC NEXT にの、での設定になります。なので結構こっちはですね、本当にストーリー重視で、対ドンブラザーズの方は本当にギャグ要素強めっていう感じだったんですけど、恐竜ジャーの方は本当に、ストーリー色強めで、結構なんかいろんな出来事が起こったりして、でそれに対してなんだろうな、どちらかっていうと恐竜ジャー組の方が今回はメインで、そう、キングオージャーはメインじゃないんですよね、こっちだと。まあ、最後の方にはねちゃんと共闘するんであれなんですけど、そう、そういった感じの映画になっていましたので、でただ一応先に言っとくんですけど、恐竜ジャー実は僕見てなくって、僕が戦隊見始めたのってゼンカイジャーからなので、そう、恐竜ジャー見てなかったんですけど、そもそもがあれ10周年あ違う10周年ではないのかな、でもまあなんかその王様つながり、キングつながりっていうのが確かキングオージャーとあれしたらしくって、マッチしたらしくって、本編でも絡んでいたので、そういった部分ではね、その部分もシナジーちゃんとあったのかなと思いますし、まあこの映画見ても恐竜ジャーって、あ、こういう戦隊だったんだなっていうのも思いますし、絡みも非常に良かったので、あとねキングオージャー側がね、普段では見れないようなキャラをみんなしてたんですね。なのでそういったところも見どころの一つだったのかなと思います。ということで、VC NEXT、キングオージャー対ドンブラザーズ、キングオージャー対恐竜ジャー、まあ VC NEXT っていうことで毎回言ってるんですけど、劇場は少ないと思いますし、あとすぐね終わっちゃうっていうのもあるんですけど、気になった方、まあその3作品を見てるっていうのでも、まあ絶対見た方がいいと思いますし、まあ仮にね僕みたいにそのどれか1作品は見てないっていう方でも、楽しめると思いますので、まあ本編どこか見てたという方はですね、ぜひ見に行ってみてください。めちゃめちゃね簡潔に言ってったんで、まだねもう一個紹介したいものもあるのでそっちにつなげるんですが、とりあえず1回以上、前半の前半ですねが、このキングオージャーの VC NEXT のお話でした。 そうですね、こっちを紹介する前に先に一回ちょっとだけ雑談挟みますか。雑談一回挟んで、後半に移りたいと思うんですけど、で、そのキングオージャーとはね、全く別の話を、していきたいと思います。ね、最近の僕に何があったかっていう話なんですけど、めちゃめちゃ軽い鬱です。そんなやつがここで収録できるわけねえだろっていう話だと思うんですけど、まあね、ちょっとゴールデンウィークの一発目がね、死にかけましたね、マジで本当に死にかけた。マジでその日はえぐかった。まあそういう仕事だからっていうのもあるんですけど、これまあ言っちゃうと半分仕事の話なんですよ。あまりにもね、お客さん多かったっすねいや、お客さんが多かったのも確かにそうなんですけど、そのお客さんをさばきながら、その翌日までに終わらさないといけないっていう作業がもうその社員っていうか、もう従業員全体にあったんですよ。それがまあ終わんなくって終わんなくってそりゃあの客さん、お客さんの対応もしてたからなんですけど、そう、それをね同時にやんなきゃいけないっていうのがまあきつかったっすね。とにかくやばかった。具体的なね、その作業内容とかさすがに言わないんですけども、まあ本当にそういうことです。一つのことやりながらもう一つの納期も明日なんですよ。もう心理的負荷も半端ないし、で、そう、それがその次の日になると、その作業も終わってるんで、あとはもうレジに集中するだけとかでよかったんですけど、2つのことをマジで同時にやんなきゃいけないし、しかも片方やってるからもう片方終わんないしっていうのが心理的負荷もあってきつかったなっていう、もうそれでねだいぶ若干鬱になりましたねまあ鬱って言っていいか分かんないんですけども、別に診断とか受けたわけじゃないですし、とにかく気分は落ちました。なので何が起こったかっていうと、もうねカードゲームをやる余裕もないぐらい、その当日にあったわけじゃないんですけど、 2,3 日後ぐらいに誘われたんですよ。この日にカード、この日っていうかその当日にか、今日この後あるけどやっていかないっていうのを言われて、でただもうマジで仕事で疲れすぎて、やる余裕がなかったし、その言われた次の日も確か僕勤務だったんですよね。っていうのもあって、自制しようっていう意味も込めて、やっぱ止まんなくなっちゃうんでやり始めるとね、止まんなくなるし、その日が確か EDH をやろうっていう話だったんで、1回1回が長いんですよね。よっぽど素早く誰かがコンボを決めて、即死コンボを決めてみたいなことじゃないと、 EDH ってやっぱ4人でやるし、ライフも40だし長いんですよ、どう考えても。っていうのもあったんで、もう自制しようっていう意味も込めてちょっとさすがに辞退して、その日は帰りました。もう本当にだから要はカードゲームもやる心の余裕もないぐらい疲れたんですよね。僕結構やっぱりこの番組でも言ってる通り、カードゲームめちゃめちゃやってるし、その話もしてるじゃないですか。その僕がですよ、カードゲームやりたくないって思ったんですよやりたくないではなかったんですけど、できればやりたかったんですけど、ただやるとちょっとまずいなっていうメンタルでもあったんで、自制をするっていう程度にはやばかった、そんなゴールデンウィーク一発目でしたまだね、一応これ収録はゴールデンウィークの真ん中ぐらいでやってるんですけども、なんでね、後半戦がまだあるんですけど、まあちょっとそこでまたね、メンタルやるとあれなんで、まあどっかマジでそのゴールデンウィーク明けてからね、暇になったなっていう、今日だったら大丈夫だなっていう、一日休めるなっていうタイミングで絶対に温泉に行こうと思いますじゃないときついっていうのをね、経験してまいりました。皆さんはね、まあもちろんやっぱ仕事ですからね、作業とか振られますし、まあいろんな作業がスタックしていくと思うんですが、メンタルはねやらないようにしてください。以上、紹介と雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半のですね、ちょっと一個、まあ、ご紹介がてら行ってみようかなと思うのがありまして、そちらのお話をしていきたいと思います。紹介したいのがですね、プロ野球カードゲームドリームオーダーですね。ついにプロ野球がカードゲームになりましたということで、もうなんぞやっていう話があると思うんですけど、僕もなんぞやっていう話です逆によく落とし込めたなって思いますね。 もともとねやっぱプロ野球でカードといえばあのチップスとかがあったじゃないですか。もうそんな生っちょろいもんじゃないです。あのちゃんとスターターセットがあって、要はトライアルデッキがあって、 あれはスタートデッキかちゃんとがあって、ブースターパックがあって、で2人でちゃんとその対面に座って対戦をするっていうカードゲームです。ガチで TCG ですが、ブシロードから発売されましたちょっと前によくやったなと思いますけどね。カードにはねどんなものが書いてあるかっていうと、もう簡単です。選手が書いてあります。選手と、まあその選手の本当に能力を数値化したものが書いてあります。それが定かどうかは知らないんですけど、実際に数値化したらこの数字になるよっていうのかどうか分かんないんですけど、とにかく攻撃時、打撃の時のパワーと、あとピッチャーであればその守備時のパワーっていうのが書いてあるのと、あとゲームシステム上サポートというシステムが絶対絡んでくるんですけど、そのサポート値っていうのが絶対に書いてありますっていうのが、まずカード1枚1枚の内容です。でプラスそれが選手カードと、あとそのサポートにしか使えない、選手としては使えない作戦カードっていうのがありまして、それにはまあ大体、サポート値、AP か DP っていうのをまあ足したり引いたりするんですけど、それが書いてあるか、あとそうじゃなければまあ何かしらの特殊効果、そういったパワーとかに関係ない、特殊効果が、書いてあったりしますというのが、カード2種類の概要です。このカードこの2種類しかありません。でただデッキ構築がちょっと特殊で、まずオーダーデッキっていうのをね作ります。あーで間違えな、まずはあれだ、球団決めなきゃいけない。12球団全部ありますスタートデッキで、ブースターパックがセリーグパリーグで分かれてます一応、デッキの構築のルールとして、まあもちろん球団ごと、本当にその球団そのもので、単色で組むのと、セリーグだったらセリーグ内、パリーグだったらパリーグ内の、チームの、選手であれば、どう組み合わせてもいいっていう、レギュレーションもあるそうです。一応ね、まあなんだっけ、クライマックスシリーズ、ちょっとごめんなさい、僕野球何にも知らないんであれなんですけど、確かクライマックスシリーズだったと思うんですけど、そういった組み方もしていいよっていう、話らしいです。まずはそれが、デッキを組む際のまず第1のルールで、第2のルールがオーダーデッキっていうのを組むのとメインデッキっていうのを組む。オーダーデッキってのがまあ本当に言っちゃうと、その試合で出場する選手のことですね。がでもね、何枚とかって決まってなかったんですよね。一応スタートデッキ基準で言うと、スタートデッキには必ず、3人の投手と9人のその他の野手が、その他の野手っつったらちょっとあれだな、若干違うんだよな。そう、あのね、打線がちゃんと9人ある、まあだから DH 込みなんでしょうね、おそらく言っちゃうと。の、9人の合計12人が、それぞれ3枚ずつとか確か入ってるんですよね。でその中の1人ずつだけ抜き出してその出場するって決めたのがオーダーデッキ。その他で余った、もう2枚ずつとか、あと作戦カード、さっき言ったっていうのはメインデッキっていうのになります。このまず2つに分けます。でオーダーデッキっていうのは要はだからシャッフルとかしません。打線とか並べたりとか、あと今のピッチャーこの人ですよって示すための、カードたちですね、がオーダーデッキなんで、よくまあカードゲームってね、山札からサーチしたりするとシャッフルとか入ると思うんですけど、それを全く影響を受けない、カードたちになります。それがまずオーダーデッキ。メインデッキってのはそれと違って、もう本当に、そこからまずシャッフルをします。オーダーデッキ取り出し、取り出したらシャッフルして、でまあ最初の手札をねドローして、大抵7枚だったと思うんですけど、7枚ドローして、試合開始時はドローしないんですけど、開始時以降のメインが始まった時にその都度ドローしていって、で山札が切れたら、まあ今回他の、TCG だと墓地とかね、言われるところがレストエリアってなるんですけど、そのレストが全部山札に戻ってシャッフルして戻、メインデッキに戻すっていう、システムになっております。そうメインデッキの方はその引いたりシャッフルしたりっていうのが起こるんですけど、オーダーデッキはそういうのが絶対に起こらない、そういう解釈で OK です。で、野球をしていきます2人揃ったらね2球団揃ったらっていうことで、実際にやってみました。 野球は僕は影も知らないんですけど、お父さんがね野球はてかまあスポーツ全般好きで、野球もそのうちの一つで、で好きな球団も知ってたので、もうプレゼントがてら、その球団のスタートデッキとその球団のロゴが入ったスリーブとカードケース、こちらを買いましたちなみにこれ4セット買ってます。なぜかっていうと、東北の実家に送ったからです。東北の実家の いとこがですね、まあ今どうなのか分かんないんですけど、一応野球やっぱやってて、野球好きだっていうのを知ってたので、まあだしカードゲームだし、まあ遊んでくれるかなって思って、あとそれか僕らがねその東北に帰省というかした時にですね、要はこっちの家から持っていけばそこで対戦もできるので、なので、まあ今の僕の実家に2セットで、東北のその田舎の方に2セットずつっていうことで、配備してあります。まあ家は家でできるし、向こうは向こうでできるし、こっちが向こうに行った時にも持っていけばできるしっていう感じでね、合計4セットそちらを買っておりましたので、めちゃめちゃ金使ったな。1万5000円くらい使ったんじゃないかな多分もっと使って2万弱くらい使ってるんですけどおそらくね。そう、そんな感じで、で、家では試してみました。向こうが試してるかどうかは知らないです、まだ。ただ、試してみた感想なんですけど、案外その最初のうちは運ゲーって言われてたんですよ。確かにそのまあ本当にちらっとだけルール言うんですけど、サイコロを使う場面があるんですね、ほぼほぼ毎回。最初にその投手の AP とダッシュ、違う、逆だわ、投手の DP と、バッター、バッターの打者の、AP を比較して、打者の方が高かったら、高いっていうか、打者が投手以上であれば、打撃判定っていうのが行われてサイコロを振るんですよ。でそのサイコロの出目によって、アウトなのか、単打なのか、まあ、二塁打なのかホームランなのかっていうのが決まってくる、そういう、のを繰り返していって、どっちが多く得点を取ったか。そう、今までのね TCG だとやっぱライフ制、自分のライフがゼロになったら負けとかっていうのが多かったんですけど、今回はやっぱ野球らしく、どっちが多く得点を取るかっていうので、競っていくゲームになっていくんですけど、まずだからその打者側、攻撃側は相手の DP よりも高くしないといけない。それにをするのにサポートカードっていうのが必要になってくるんですね。メインデッキからその選手を出したりだとか、作戦カードを使ったりとかしてサポートして、DP、AP をお互い上げていく。で、打者側は本当にその後はもうサイコロです。もうこのサイコロの運が悪いと一生得点できません。僕は最初のうちなぜか3しか出さなかったんで全然得点できなかったんですけどあんまりね。そう、まあその後結局得点取って、その僕とお父さんで一番最初にやった時は4対0で僕が勝ちました。なんですけど、まあサイコロですね。とにかくサイコロがまずはまあその相手の DP よりも高くないといけないんですけど、それが終わった後はサイコロによって結局アウトになる関係なくなっちゃうっていうところもあったりするんで、確かにその点運ゲーではあるんですけど、ただまあ逆に言うと守備側、野手側の方は、まあ、投手側つった方がいいな、野手側っていうよりはに関しては、いかにそもそも相手にサイコロを振らせないかっていうのもまた一つ重要になってくるので、サポートとかによってね、DP を上げたりだとかで、相手の DP、AP を下げるっていうカードはとりあえず見てないんですけど、ただまあそういったのとかも駆使しながら、まず相手にサイコロを振らせないっていうのが、要は三振を取らせる、多分表現的にはそれになると思うんですけど、そう、それをするっていうのが、重要になってくるゲームなのかなと思います。なんで1回、で、3イニングなんですよね、一応公式ルールでは。9イニングもやってたら長いんでシンプルに長いんで、一応9イニングやってもいいっていうルールではあるんですけど、基本は3イニングなんですよ。で、そう、3イニングでやって4対0だったんですけど、1回2回ぐらいは割と考えながらやる、どのタイミングでそのどの選手をサポートに使うかっていうのが割と、悩むところではあったりして、っていうのも覚醒っていうまたシステムの話になっちゃうんですけど、システムがあるんですよね。 今出してる、要は打者でも投手でもいいんですけど、と同じ選手のカードを手札から出す、メインデッキ、要はメインデッキから引いたカードで出すと、能力値が倍になるんですよっていうのがあるんで、それをどのタイミングで切るか、あとはその他の選手の時にその選手を切っちゃうとその倍になる効果が使えなくなっちゃうんで、じゃあ逆に他に誰を切っていこうかなみたいなっていうのを考えるのはまあまあでもあったと思います。そのサポートの駆け引きというか読み合いみたいな、相手がその強振とミートどっちにするのかなみたいなとかっていうのは割と駆け引きあったのかなって思いながら、本当に最後の第、3イニング目最終回に関してはもうね手札使ったもん勝ちとにかく手札をもう2枚とかガンガンガンガン吐いちゃって、まあ要は投手側守備側であれば相手にまずサイコロ振らせないで、攻撃側バッター側の方はもうガンガンガンガン打ってって、得点をできるようにするっていうのは、まあ一つの定石になっていくのかなっていうのは思いましたね。ただまあ第1回第2回で別に1回目2回目の時に、得点するっていうのは全然やったことなんで、まあどれぐらいその相手の APDP というかサポートカードを最初はその裏で伏せて、で一気に公開して、あ、じゃあこれだけ加算されたね、じゃあこの結果で、三振だったのかヒットだったのかを、比べるねっていうのをやっていくんですけども、そこの読み合いっていうのはでも確実にあったのかなとは思いましたね。読み合いだったりとかサポートの切り時だったりとかはあると思いますので、まあ TCG を全くしてないっていうわけでもない、ただの運ゲーではないっていうのも、一応言っておけるのかなと思います。まあ出る直前とかに言われたことなんですけど、一体どの層がやるんだよってなるじゃないですか。まあTCG プレイヤーとしてもまあ完全な悪ではない、完全になんだろうな、悪いゲームではないんですけど、まあ運の要素もやっぱり強いし、そうだな、実力3運7ぐらいかなのゲームではあったりするので、で逆にそのカードゲームをやってなくて野球は好きみたいな人はもうコレクションとして集めてるんじゃないかなっていうTCG としてプレイせずにねっていうのもあるのかなって思いますので、まあお好きな方法でね、もちろんコレクションっていうのはコレクションでいいとも思いますし、レアリティ高いとやっぱサイン付きのとかねカードあったりするので、高額でめっちゃ高額ですけどあったりもしますし、まあプレイそのものもね全く本当に楽しくないわけじゃないなかったので、とりあえず1回は経験してみることをおすすめします。野球ファンの方がね TCG に入るきっかけになってくれたらいいなとも思いますし、逆にね TCG 側が新しい道を切り開くそんなゲームになるのかわからないんですけども、とにかくね楽しいと言い切れもしないけど楽しくないわけでもないそんなゲームであったと思いますので、気になった方はぜひ、ドリームオーダー好きな球団がねありましたら買ってみてください。以上、後半は、ドリームオーダーのお話でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。セリーグ単体、パリーグ単体っていうのはね、オールスターだったらしいですね。知らないです、本当にマジでわかんないんで許してください。本当に知らないです。クライマックスシリーズってなんだっけ知らないんですけどね、局長さんに指摘されました、申し訳ございません。もう本当野球のファンの皆さん本当にごめんなさい、マジで知らないんですよなのでね、まあ家にあるのももちろんその僕は、また別に全然その好きな球団とかないんで適当に買ったんですけど、それでねまだその球団単独なので、これからもそれでやっていこうと思います。別になんかいろいろ混ぜてやっていこうかなと思ってないのでまああと基本的には球団単独がメインになってくんじゃないかなとは思います。知りませんけど、まあ それこそね、大会を開いてるショップとかであれば、今日はこれでやりますよ、今日はこれでやりますよみたいなのがあると思うんですけども、なんでそれぞれのデッキ持っててもいいかもしれないですね。球団単独、自分が好きな球団だけで組んだっていうのもあれば、そういうオールスターの方で組むっていうのも、とりあえず2種類持っておくと、まあ、どっちの大会にもね出るっていう際には対応できるとも思いますので、ぜひね好きな組み方をしてみてください。まあ、そのためにブースターパックとかもねありますので、ぜひぜひちゃんと自分のその所属してる球団の方をね、パックを間違えずに買っていただいて、でいろんな選手当てていただいて、メインデッキ、オーダーデッキそれぞれ強化してみてください。ということで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。